崎秀人です。始まりました、毎週秀人トーク。今日も聞いていただいてありがとうございます。9月に入りましたけど暑いっすね。今選挙やってるんですけど、地元で三重県議会議員の補欠選挙ですね。昨日も街頭演説を27箇所もやったんです。もうね、帽子をかぶってやりました。じゃないと本当に頭ゆだっちゃいますよ、こんなの。やっぱりちょっと選挙の時期って見直したいですよね。というわけで早速始めましょう。
毎週ヒデトーク。
はい、始まりました、毎週ヒデトーク。今週のゲスト MC はマッツンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ごめんね、ちょっと時間早めてもらって。
あ、全然大丈夫です。
今これ、収録してるのが、8月の4日なんですけど、まあいろいろバタバタしてます。なんかさ、今これ議員宿舎から撮ってるんだけど。
へえ、東京ですか。じゃあ
東京です。なんだけど、議員宿舎の1階の外ってもうマスコミの量が半端ないんですよ、毎日。
あ、へえ、そうなんですか。
で、今度ね、8月の8日に両院議員総会っていうちょっとでかい、まあ、イベントがあるので、まあ、それに向けてもう記者が張りまくっててさ。そうだ、だからね、結構、記者さんも遅い時間までお疲れ様ってちょっと改めて思った。
そしたら外出したりするとあれですか、声かけられるって。
かけられる。
あ、
いや、ね、昔なんて今日今の議員宿舎っていうのはオートロックがあるから、だから中までは入ってこれないのよ。
ほうほう。
だけどここに立つ前の宿舎っていうのはもうオートロックも何にもなくて、廊下にずらっと並ぶのよね、夜遅くても11時とか12時でも。で、その時間からうちの親父はその記者さんを家の中に入れて、でうちの母ちゃんはその人たちにこう紅茶を出してさ。バリバリ思春期だったから、もう記者さんなんてみんな敵だと思ってて、もう本当に嫌な思い出しかなくて。それに比べたらまだマシだね。
ああ、そうなんですね。
まあでも記者さんもそりゃねえ、これだけ情勢が動いてる中でしっかり取材しなきゃいけないっていうのはあるんだろうけど、相変わらずブラックだなと思うよ。
そうですね、働き方としては
本当にこういうところ変えなきゃいけないんだけどね。さあ、そういうわけで今日はですね、僕がこうせっかくなんでめっちゃ聞きたいテーマをちょっとご用意させていただきました。
はい、
まさに、今回聞きたいのはマッツンから見る自民党っていうものをちょっと聞いてみたいと思って。っていうのも何かっていうと、やっぱり僕ら地元帰っても日頃やっぱりどうしてもお付き合いするのは自分たちの支援者の方とか、あるいはこう自民党ラブな方が多いので、実際にこうマスコミが本当にマスコミとか SNS が報じてる自民党ってダメだよねみたいなところ、まあ、今回参政党が伸びたけどさ、まあ、それで自民党がダメだっていうことの裏返しだと思うんだけど、まあ、自民党がダメだよねっていうイメージが多分あるからだと思うんだけど、もうね、このスタンド FM の良さは顔が出ないことですから。生々のこのママさんが思う自民党のイメージっていうのをね、ぜひ聞いてみたいなと思って、今日はこんなテーマを用意させていただきました。どうですか？
そうですね。そうですね。まあ、正直言って、まあ、私もすぐ40になる年なんですけど、まあ、基本ずっと大半自民党の時代の中に生きてた、まあ、変わった時ありましたけど、から、なんか他の政党が、なんて主導権というか国を、操るじゃない、なんて、
そうね、政権与党としてね。
あ、そうですね、政権を取ったら、どうなるんだろうっていう興味はありますね。
なるほどね。
うん、
まあ、かつてほら、政権交代して民主党政権になった時に東日本大震災があったりもしたんだけども、まあ結構こう自民党の逆の政治をやってしまったので、結構あの時はね、ほら、某議員が2位じゃダメですかみたいなことを言って、で結構公共事業がなくなったのよ。
ああ、
いわゆるあの道路作ったり水道直したりあの学校建て替えたりとかさ、ああいうのがなくなって、ああいうのに予算つけるんだったらこれを国民のみんなにこう渡そうぜって言って、コンクリートから人へっていうスローガンでさ、
へえ、
あんまりだからこれもあの記憶ないというか、あんまりねこうなんかやっぱり政治に興味がある人はすごくビットが立つフレーズなんだけど、マッツンとかほらそれこそね、あんまりこう政治っていうところを、うん、親しんだものじゃないとあんまりこのフレーズ聞いたことなかったでしょ。
そうですね、特にその、まあ、2010、まあ、あの災害があったイメージの、うん、あの時だっていうイメージぐらいで、正直言ってあと何をされてたかとか、うん、あんまりその時ちょうど社会人なりたての頃で、
そうだよ、ね、
結構一生懸命働いてても朝から晩までって感じでヘトヘトだったんで、
うん、
あんまり記憶に残ってないですね。そんな、
そっか、そっか、ちょっとじゃあ今日あの前半戦ちょっとそれを紐解いてから後半で自民党のイメージをちょっと聞いてみたいなと思ったんだけど、あのね当時、2009年か、政権交代が起きた時って、うん、あれって何が元で政権交代が起きたかっていうと、ガソリン国会って言われたのよ。
ほー、はい、
これ何かっていうと、今よく話題になってるガソリン税減税ってあるじゃん、うん、
はい、
あれが実は2009年でも起きてたのよ。
あ、そうなんですか。あんまり覚えてないですね。
覚えてないでしょう、
はい、
そうな。でも実はね、2009年にこのガソリン税をなくすぞってガソリン国会っていうのが起きて、それで当時の、あの議長だった、河野議員も部屋に閉じ込められたりする本当に大暴動が起きて、
あ、少し覚えてます。なんか
覚えてる、
光景は、はい、
そうそうそう、それでガソリン税下げるぞって言って、それであの民主党が政権取ったのよ。
ん、あ、そこが決定だっていうか、
そこが決定だ、ガソリン国会とかガソリン解散なんて言われ方がするんだけど、
そうなんだ、
そうなの。でそれで結局その後彼らがあのよくマニフェストって言葉出てきたじゃん、うん
う
ん、
はい、出ました出ました、よく聞きました。
そう、まあ公約って意味だけど、うんうん、彼らのマニフェストの大きなところは何かっていうと、あのそのコンクリートから人へって言って、公共事業とかにお金を使うんだったらそれを全部国民の皆様に還付しようって言って、ほら子供手当とかそういう言葉あったりしたじゃん。
あ、そうですね、はい、
そうそうそうそう、はい。であの結果何が起きたかっていうと、公共事業がなくなったから、だからあの建設会社が軒並み潰れたのよ。
覚えてます、覚えてます。
覚えてる、
あの私ちょうど2009年に大学を出たので、
うん、
その頃にあの内定をもらってた子が切られてた、うん、内定切り、
内定切りね、う
ん、建設業の子なんだよって聞いてたんで覚えてます、このことは。
そうなの、軒並み仕事がなくなったんだよね。
はいはいはいはい。
公共事業がなくなると仕事がなくなっちゃって、それでも食っていかなきゃいけないから、今度あの民間の仕事、民間の仕事っていうのは例えば、うん、ビルを建てたりとか体育館直したり、うん、まあ、体育館も公共事業か、あの会社の倉庫を作ったりとか、
うん、
こういう方にこう大手が行っちゃうんだよね。そうすると岐阜県とか三重県のあの中小企業でやってる建設会社っていうのがどんどん潰れてって、お仕事取れないから。で建設会社が潰れると当然ながら災害が起きても復旧してくれる人がいなくて、
なるほど、
そう、これで結局経済が回らなくなって、それで民主党政権っていうのは終わってったのよ。
ん、あ、そうなんですね。
もっと言っちゃうとガソリン減税だっていう、今と同じテーマなんだけど、ガソリン減税だって言って当時やったのに、いざ政権取ったら、うんうん、あの政府になるとお財布事情がわかるじゃない、
うんうんうん、
やべえこれガソリン税下げたらお金なくなっちゃうなってことで、結局マニフェストを、うん、あのやれませんでしたって言ってやめたのよ、
うん、あ、そうなんですね。
そう、
あ、なるほど。
で極めつけに東日本大震災があって、うん、でこの人たちはちょっと与党を任せんのダメだよねっつって、また自民党に戻ってきたってのが、これが歴史なの。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそう。 そういうのがあって、やっぱりだから野党の人たちが急に与党をやると全然その実態が見えてなくて無理だよねっていうのが、これがね当時起きたことなんだよね。
ああ、なるほど、はいはいはい、
そうなの。だからそれで自民党が政権取り戻したんだけど、まあこうやって15年とか長くやってきて、またちょっと、まあ、皆様の、ね、記憶も風化したりっていうのもあるんだけど、うんうんうん、まあ、そういうのもあってちょっと自民党じゃダメなんじゃないのってね、うん、あの政治と金問題とかも出てきたりとかさ、うん、そういうのがあってちょっと、うん、厳しいお灸を据えられたっていうのが去年の衆議院選挙と今年の参議院選挙って感じなんだ、うんうん、ちなみに維新の会が出てきたのもその頃だよね。
ああ、そうなんですね、
う
ん、
こうあれも自民党じゃちょっとダメだろうって大阪でさ、うん、あの、うん、橋本徹さんとかさ松井さんが言って、それでなんか出てきたっていうのがまあ当時の歴史かな、
うん、
だ今回似たようなことが起きてんだよね。だからガソリン税だって言って国民民主党が支持率伸ばしたじゃん、
うん、
で自民党ダメだって賛成とか出てきたじゃん、
うん、
15年前と同じことが起きてんだよね。
おー、ということはもしかしたら
そうなの、
同じことになる。
そうなの、そうなの、もしかしたらこれをだからよく言うゲアっていう言い方してて、自民党は今政権与党だけど、うん、この政権与党の座を明け渡して、まあ、例えば、立憲民主党なり国民民主党さんに総理大臣をやってもらって、うん、内閣もやってもらって、うん、自民党は野党になることをゲアっていうんですよ。
あ、へー、そうなんですね。
そう、
これは政治用語みたいな感じですか？
そうだよね、うん、そう、下がるっていう字に野原の野って書くんだけど、
へー、
うん、ゲアするって、確かに政治用語だね。
そういうことですか。あ、下がるに野党、うん、あ、なるほどなるほど、
そうそうそうそう、まあ、そんな感じで、うん、ゲアするかどうかっていうので今、うん、うちの党の中では荒れてるんだけど、やっぱりね、あの2009年を経験したそれこそ建設業の人たちからすると、うん、やっぱり野党には任せたくないから、だから自民党頑張ってくれよっていうのがあって。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう、
ああそういうふうに考えたことなかったですね。
あの時だって高速道路の無償化っていうのもやったんだよ。
なんか覚えてるような、あったような。
そう、高速道路無償化すれば、たくさんの方々がこの旅行とかさ、
うんうんうん
う
ん、
ああいうのに行ってくれんじゃないかみたいな、うんうん、でもその結果高速道路無料にしたから、高速道路のあの料金って高速道路直すためにもらってんだよね、
うんうん、
でそれがもうなくなっちゃったから高速道路直せなくて、さっきのこれで同じ話、あの建設会社が仕事なくなっちゃった で道路はボコボコのまんまっていう。
あ、
そう、
へ、
だからやっぱり経済を回さなきゃいけないっていうのはあの時に初めて俺も知った。お仕事ないとみんなね、お仕事なくなって会社畳んで、会社畳んだら家族が路頭に迷って、
うん、
これこそ本当に不幸な話じゃない。
うん、
そうなんだけど歴史はまた繰り返されるっていうのかな、こういうことになっちゃったって、うん、なので、そう、なので僕たちはやっぱりその二の舞をやっぱりね踏みたくないなと思って、
うんうんうん、
だからやっぱり自民党を変えよう変えようっていうのが今の動きなのよ。
お
ー、そう、ということでですね、もう前半戦僕が熱く喋ってしまったこの自民党のこれまでの歴史もちょっと振り返りながらね、後半戦の方でじゃあ自民党変わるためにはまず現状のイメージを知らなきゃいけないじゃん、
うん、
なのでちょっとマッツンには後半戦でマッツンから見た自民党っていうのをちょっとお話しいただきたいと思いますので、うん、前半戦はこれで終了させていただいて後半戦に移りたいと思います。マッツン、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。